皆さんおはようございます。本日ここに平成20年壱岐市議会9月会議にあたり、前会議以降今日までの市政の重要事項等、また今回補正予算に計上した主な内容等についてご報告申し上げ、議員皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。さてこの度病気治療のため長期のお休みいただき、議員皆様市民皆様には大変ご迷惑をおかけいたしましたが、ご心配とご迷惑をおかけいたしましたが、このように元気に公務に復帰いたしました。ここに改めてお詫びを申し上げますとともに、ご理解いただきましたことに対し心から感謝を申し上げます。今回の手術によりまして、私は健康に対する不安が全くなくなり、今後本市における山積する課題、特に病院企業団加入に向けた取り組みにさらに全力で当たっていく所存であります。私は今回現代高度医療技術の素晴らしさ、医療のありがたさを痛感いたしますとともに、壱岐市の医療の充実をしなければないという思いをさらに強くしたところでございます。今後とも議員皆様市民皆様のご理解ご協力を切にお願いを申し上げます。さて8月5日大村市で開催された第31回長崎県消防ポンプ操法大会で、壱岐市消防団芦部地区第一分団がポンプ車の部で、また石田地区第2分団第3小隊が小型ポンプの部で共に見事優勝し、ポンプ車の部では実に県大会9連覇の偉業を達成されました。ここに改めて選手並びに団員皆様をはじめご家族関係者皆様に対し、新人なる敬意とお祝いを申し上げる次第であります。小型ポンプの部で優勝された石田地区第2分団第3小隊は、来る10月7日に東京都で開催される第23回全国消防操法大会に出場いたします。同分団におかれましては、全国制覇を目指し、連日厳しい訓練を積まれており、全国大会でのご活躍を心からお祈り申し上げます。次に、8月18日から20日にかけて、西海市で開催された第41回長崎県少年軟式野球選手権大会において、本市八幡少年野球クラブが見事優勝し、来る11月23日に佐賀県で開催される第10回九州学童軟式野球大会への出場を決められました。今後の活躍を大いに期待するものであります。また、8月27日から30日にかけて、東京都八丈町で開催された第5回全国離島交流中学生野球大会では、全国の離島から参加した21チームが熱戦を展開し、本市選抜チームは2回戦で大会準優勝の沖縄県久米島チームと対戦し、1対2で惜敗いたしましたが、選手皆様のご健闘を心から称えるものであります。なお本大会において次期平成25年第6回大会の開催地が壱岐市に決定いたしました。改正離島振興法が新たに公布される記念すべき初年度の大会であり、その大会を壱岐市で開催できますことを大変意義深く感じております。全国の離島から多くのチームにご参加いただけるよう、おもてなしの心を持って万全の準備を行ってまいります。それでは全定例会以降今日までの市政の重要事項等についてご報告申し上げ、議員皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。まず交流人口拡大についてでございますが、本市における観光客数を計上推計する上で最も参考となる九州郵船とオリエンタルエアブリッジの本年4月から7月までの乗降客数累計は25万3930人、対前年 104.6% と昨年と比べ増加しております。この要因といたしましては、昨年から続いておりました東日本大震災による出控え、観光の自粛ムードの解消と、本年4月からの航路運賃の低廉化、情報発信の成果等によるものと考えております。壱岐国博物館の入館者数につきましては、8月25日に30万人に達し、本年度は年間目標入館者数10万人に対し、4月から8月までの5ヶ月間の入館者数が5万人を超えており、順調に推移しているところでございます。また、壱岐市福岡事務所につきましては、本年8月に来社数が1万人を超え、事務所前の観光パンフレットや映像の放映をはじめ、含め、 壱岐市の宣伝効果は非常に大きいものがあると認識しております。加えて福岡都市圏のマスコミを活用した情報発信、誘客活動の強化として、ラジオ放送局の長崎フェスタへの参加、テレビ局タイ番組の招致や関連番組出演などに取り組んでまいりました。今後もあらゆる機会を利用し、壱岐国博物館を核とした壱岐の貴重な観光資源である食、歴史文化、自然景観をテーマにした PR を積極的に行ってまいります。また長崎県が進める島への誘客、島での消費促進を図るための島共通地域通貨事業の基本的な制度設計作成に参画してまいりました。今後9月下旬に通貨の発行主体を決定したのし、現在からではこの発行主体としては権利審がなる見込みでございますけれども、平成25年4月に発売に向け、本格的に事業実施を進めてまいります。さらに観光基盤づくりの整備と充実、誘致戦略の強化として、観光客に分かりやすい案内標識の整備や公衆トイレの整備を行うための調査業務を、事業を緊急雇用創出基金事業を活用し行うこととしております。また今後増加傾向にある外国人観光客の誘致展開を図るため、外国人対応の施設整備を図る宿泊施設に対し支援を行ってまいります。また壱岐市観光協会をはじめとする観光振興組織の再構築について、まずは情報発信窓口の一本化を図るため、専門知識やマンパワーを集結させるべく、イベント振興会事務局を含め事務所を市役所本庁舎別館へ移転中であり、本年9月末にはワンフロア化が実現する予定であります。今後も自立した組織運営を目的とした観光まちづくり組織の構築に向け、協議支援を行ってまいります。このように本年3月に策定した壱岐市観光振興計画の実現に向けた実行計画の展開を図っていくため、今回主要な予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。次に国民宿舎石間荘につきましては、昨年7月末より業務を一時休業しておりましたが、改修工事が本年9月末に完成予定であり、開館準備作業を行った後の11月1日よりリニューアルをオープンいたします。利用申し込みにつきましては9月1日からすでに受け付けておりますが、改修工事により耐震化はもとより、エレベーター設置や入浴場の増設など諸設備の整備を行っております。これら設備維持やリニューアル化に伴い、利用料の改定を行うため、今回条例の一部改正を提案しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。次に各種イベント等について申し上げます。この夏もゴンロア祇園山草海の日イベント、夏夢祭り、辰の島フェスティバル、壱岐大大神楽公園、壱岐の島絵空の祭典、ツインズビーチフェスティバルなど民間パワーで開催され、それぞれ多くの観客でにぎわいを見せたところであります。今後もこうしたイベントについて関係団体等と協力し、地域活性化につなげてまいります。また今年の夏はテレビ番組の壱岐市での収録が相次いで行われました。7月28日から29日にかけて本市で開催されたモテモテ99お見合い大作戦は、8月21日、28日の2週にわたり全国放送され、壱岐の素晴らしい自然や食の紹介などあらゆる面で非常に収穫の多いものだったと考えております。また今回の番組を契機に婚活事業を積極的に推進するため、その一環として年代ごとに内容を変えた男女の交流イベント、生き生きおむすび大作戦を年複数回実施することといたしました。この婚活の機運の高まりを逃すことなく取り組んでまいりますので、独身男女皆様の積極的なご参加をお願いいたしますとともに、市民皆様のご協力をお願い申し上げます。このほか九州朝日放送笑顔満点旅好きのロケが壱岐市で行われ、歌手の前川清さんが壱岐の魅力を満喫される様子が8月19日、26日の2週にわたり放送されました。さらにテレ九九州放送キラリ九州巡り合いのロケで俳優の野村雅樹さんが来場され、9月22日に放送予定となっております。こうしたテレビによる宣伝 PR 効果は非常に大きいものがあります。今後も各種番組の収録、またドラマや映画などにおいて壱岐市を取り上げていただけるよう働きかけを積極的に展開してまいります。次に 市民福祉について申し上げます。まず介護保険施設等の整備についてでございますが、本年3月に策定した高齢者福祉計画第5期介護保険事業計画に基づき、グループホーム1ユニット9人と特別養護老人ホーム60床を公募にて整備することといたしております。グループホームにつきましては本年4月末で公募期間が終了し、1事業者から応募がございました。9月中に介護施設事業者選定委員会を開催し、事業者を決定することといたしております。特別養護老人ホームにつきましては、中学校跡地利用活用検討委員会での協議を踏まえ、箱崎中学校グランド跡地の一部を建設予定場所として、本年10月から2ヶ月間の公募後、12月に事業者を選定する計画で進めております。両施設の整備について今回所要の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。次に産業の振興について申し上げます。まず農業の振興についてでございますが、今年は平年より5日遅れで梅雨明けとなりましたが、本年産の畑箱は目標とする10アールあたりの収量 250kg に対し、昨年より34kg多い 235kg の収量見込みとなっており、10月1日から開設される畑箱収納の正式に期待をしております。水筒につきましては、これまでの早期水筒米のコシヒカリに代わり、本年度からつや姫が87ヘクタール作付され、8月31日に初出荷セレモニーが行われました。つや姫の作付けによりまして、今後壱岐水筒全体の品質収量の向上を図り、高値で取引されることを期待しております。普通期水筒につきましては、台風15号の強風により子連れ等に伴う品質低下が発生し、7.5% の減収になる見込みと伺っております。さて、来る10月25日から28日かけて、佐世保市ハウステンボスをメイン会場に開催される第10回全国和牛能力共進会長崎県大会が近づいてまいりました。本市から飼牛の部5頭、肉牛の部1頭が長崎県代表牛に選考されております。出品者の方々には大変なご苦労をおかけいたしますが、壱岐牛の名声を高めるための重要な大会であり、市といたしましても関係機関と連携を図り全力で支援してまいりますので、今後ともご尽力賜りますようお願い申し上げます。また8月子牛市においては価格が42万4000円と前回市より 1% 下回り、牛肉輸入規制緩和の影響も不明でございまして、今後の価格動向を心配しております。こうした中、平重春の後継牛として期待される安重春、糸春重の3子が初めて競りに登場し、まずまずの価格で取引されております。高齢化、後継者不足等により繁殖牛の飼養頭数が減少しておりますので、産地のためにも今後も繁殖基盤の強化に努めてまいります。平成23年度より本格実施となりました農業者個別所得保障制度については、交付対象が水田活用で2102件、1985ヘクタール、畑作で84件、18ヘクタールとなっております。県内離島地域の農林水産業をはじめとした地場産業の競争力低下の要因となっている輸送コストについて、離島の経済的負担の解消、軽減を図るため、海上輸送運賃の2分の1の補助を行うべく、今回、所要の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。有害鳥獣対策のうち、イノシシについては、石田町池田キャッシーフレに設置していた監視カメラで初めて個体が確認され、現在、捕獲おり、センサーカメラを設置し、早期捕獲に当たっております。初期撲滅のため、今回所要予算を計上いたしておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。また、市内全戸にチラシを配布し、市民皆様に情報の提供をお願いしておりますので、情報等ありましたら、速やかに本市農林課、壱岐市農協、壱岐市農協生産振興課へご連絡いただきますようお願いいたします。次に水産業の振興でございますけれども、本年4月から8月までの本市における漁獲高及び漁獲量は、前年と比較しますと、漁獲高が 16.4% 減の約11億5400万円、漁獲量が 19.3% 減の1235トンとなっており、漁価及び漁協経営に大変厳しい状況が続いております。このような状況を踏まえ、 本質といたしましても、水産業の振興を図るため、水産物の輸送コストの離島であるがゆえの経済的負担の解消軽減を図るため、海上輸送運賃の補助等、今回使用の予算を計上いたしておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。また、全国初の認定漁業者制度、並びに漁業後継者対策制度がスタートし、1年が経過いたしましたが、現在109名の漁業者を認定し、漁業後継者も現在6名が検出されており、今後も積極的に活用いただくことを期待しております。商工業の振興につきましては、市内の商業を取り巻く状況は、少子高齢化に伴う人口の減少や、通信販売の増加など、ニーズの変化によりまして、島内購買力が低下しており、一段と厳しい状況となっております。このことから、商工業者はもとより、中小企業者の事業の活性化と負担の軽減及び経営の安定を図るため、振興資金融資制度と合わせ、融資を受ける際の信用保証料に対する助成を行うため、今回主要の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。次に教育について申し上げますが、長崎がんばらんば国体2014について、平成26年第69回国民体育大会長崎がんばらんば国体については、ソフトボール競技と自転車競技2競技の本市開催に向けた諸準備を鋭意進めております。まず、施設整備や事務事業等、大会運営を円滑に総合的に推進するため、市役所内の推進会議を立ち上げ、職員一丸となって取り組んでいるところであります。また、本大会は全国から多くの選手、大会関係者、そして観覧者が訪れ、壱岐市を全国にアピールする絶好の機会でもあります。このため、市民皆様の国体開催の機運を高めるとともに、来島される皆様が気持ちよく、壱岐市を楽しんでいただくため、現在たくさんの国体推奨花、サルビア、ベゴニア、メランポジウムでございますけれども、競技会場や沿道に配置する花いっぱい運動を展開しております。各種団体等において、プランターで育てていただいた花を、リハーサル大会の平成25年度、大会本番の平成26年度に、各競技会場等に設置することといたしており、すでに苗やプランター等の配布を完了し、多くの団体にご協力いただいております。今後も大会の成功に向け取り組んでまいりますので、市民皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。次に、病院事業について申し上げます。病院改革につきましては、長崎県病院企業団加入について、県医療政策課、病院企業団のご指導を受けながら、県から示された諸課題の解決に向けて、鋭意進めているところでございます。7月9日には、米倉企業長ほか3名の企業団職員が来島され、市民病院の現状と、壱岐市の医療状況をご確認いただきました。壱岐医師会とは、7月17日に企業団加入について、先生方へ説明会を開催し、ご意見をいただいたところであります。特に、壱岐医療圏の救急医療を継続するため、医療体制を今後どのように構築すべきか、市民病院に求める初期救急の処置と対応のシステム作り、医師派遣体制について、市民病院、民間病院においても、従来からつながりの深い福岡の大学病院との今後も引き続き良好な環境を維持しながら、医療体制の構築が必要など、貴重なご意見を賜りました。今後も市民病院と壱岐医師会と、連携強化を図るためにも引き続き協議を行い、5月中には再度意見交換会を開催し、企業団加入についてご理解をいただくようにしております。関係大学からの派遣医師の継続につきましては、8月20日から22日かけて、福岡大学病院3医局、久留米大学病院4医局、長崎医療センター院長、副院長、9月5日には九州大学病院院長、5医局の教授、医局長とそれぞれ山下副市長が面談し、壱岐市が病院企業団に加入する方向で進めていることを改めて説明し、今後も医師派遣の継続をお願いいたしました。関係医局長からは、大学も医師不足は深刻化しており、厳しい状況にあるが、できる限り継続して派遣する旨の返事をいただいたところでございます。なお、正式な加入協議につきましては、知事、企業庁に対して要望書の提出をもって、公式な加入協議が始まることとなります。要望書の提出については、すでに市議会から要望書をいただいておりますので、壱岐医師会の同意を得た後に、市、 議会、医師会の総意の上で早期に提出したいと思っております。今後も諸課題の整理に全力を傾注し、生き死の医療を守るため強い決意を持って病院球団加入に取り組んでまいりますので、議員各位、市民皆様のご理解ご協力をお願い申し上げます。次に防災、消防、救急、防犯について申し上げます。9月9日に発生した集中豪雨は、勝本地区の雨量が多く、1時間雨量最大で約90ミリ、これは10時30分から11時30分の間の1時間でございます。富士はじめからの総雨量は247ミリを記録し、現段階で建物被害2件、道路の路面の崩壊5件、臨時災害1件、道路冠水3件、農地災害10カ所等被害発生の把握をいたしております。幸いにも人的被害はございませんでしたが、今後さらに道路や農地等の被害が確認されるものと考えております。今後も災害対策には万全を期してまいります。去る8月15日長野県諏訪市において、諏訪市とそれぞれ姉妹都市の関係にある静岡県伊東市、神奈川県秦野市、そして壱岐市の4市で災害時における相互応援に関する協定書の締結を行いました。本協定は災害対策基本法に規定する災害が発生した場合における応急対策、復旧対策等について相互の応援体制を定めたもので、本協定の締結によりまして、豪雨等災害発生時には市民皆様への安全確保等がさらに図られるものであり、非常に意義深く感じております。またこれを契機に諏訪市姉妹都市の絆がさらに深まり、それぞれの交流がさらに活発になると期待をしておるところでございます。次に、来る11月17日に長崎県原子力防災訓練が実施されます。これまでは玄海原子力発電所から10キロ圏内、いわゆる EPZ 圏内にある松戸市で実施されておりましたけれども、今年度から UPZ 30キロ圏内が避難対象区域となることから、壱岐市も本訓練に参加することとしております。訓練項目は情報収集伝達訓練、災害対策本部の設置、運営訓練、緊急時モニタリング訓練、緊急被爆医療訓練、住民避難誘導並びに広報訓練、航空機による人員搬送及び情報収集訓練が実施される予定となっております。なお訓練内容の詳細は現在長崎県において計画中でありまして、今後詳細が固まり次第、市民皆様関係機関等へのご協力をお願いすることといたしております。本年7月11日から14日にかけて九州北部地方で発生した平成24年7月九州北部豪雨で甚大な被害が発生した福岡県、熊本県、大分県の被災地に対する災害義援金の受付を本年8月1日から31日までの1ヶ月間行いました。義援金の額は229,980円で、被災3県の日本赤十字社へ送金いたしております。市民皆様のご協力に感謝申し上げます。また今夏も全国的に猛暑となり、壱岐市内では8月末までに13名の熱中症の患者を搬送しております。朝夕だいぶ涼しくなってまいりましたが、まだ残暑厳しい状況が予想されますので、市民皆様には水分補給等体調管理にご留意されますようお願いいたします。次に防犯についてでございますが、先の市議会定例会6月会議において壱岐市暴力団排除条例の議決をいただき、6月20日に交付を行いました。その後本市の各種契約において壱岐警察署と緊密な連携を図るため、7月26日に壱岐市の契約等における暴力団等の排除措置に関する協定の締結を行ったところであります。今後も行政活動への暴力団の介入を防止し、暴力団のいない安全安心な壱岐市の実現に向けて努力してまいります。次に議案関係についてご説明をいたします。まず補正予算についてでございますが、本議会に提出しております補正予算の概要は、一般会計補正総額3億1,474万7,000円、各特別会計の補正総額1億991万7,000円となり、本定例会に提出いたしました一般会計各特別会計の補正額の合計は4億2,466万4,000円となります。なお現金予算と合算した本年度の一般会計予算は207億4,775万6,000円、特別会計につきましては101億 4,473万9,000円となります。本日提出いたしました案件の概要は、平成23年度各出資法人の経営状況等による係報告4件と、平成23年度財政健全化判断比率等の報告1件、各企業会計における未処分利益剰余金の処分に係る案件2件、条例の一部改正に係る案件5件、指定管理者の指定案件1件、返事総合計画策定1件、予算案件6件、平成23年度各会計決算認定11件であります。案件の詳細については、担当部長課長等から説明をさせていただきますので、ご了承お願いいたします。何卒十分なご審議をいただき、適正なるご判断を賜りますようお願い申し上げます。以上をもちまして、全定例会以降、市政の重要事項等につきまして申し述べましたが、今後も様々な行政課題や、緊急に対応しなければならない問題等に対し、果敢に取り組んでまいる所存でありますので、議員、閣議、並びに市民皆様のご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げまして、行政報告とさせていただきます。